縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りします。
おはようございます。日賀理香です。この番組は県内 99% 以上を占める中小企業、小規模事業者、そしてこれから起業したいというあなたへ、経営のヒントとなる情報をお届けします。私は沖縄開放銀行の社外取締役であり、中小企業の代表でもありますから、皆様と一緒に学ばせていただきたいと思います。さて、今朝のゲストアドバイザーをご紹介いたします。中小企業庁沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦治さんです。おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりです。
はい、お久しぶりでございます。
大和田さんね、この番組今年の4月からちょっと思考が変わったんですよ。はい、今までは、よろずの皆さんが、4回、月ごとに登場して、いろんなアドバイスをしてくださったんですけれども、今年からですね、4月からはよろずさんがアドバイスをして、そして業績が回復したよとか、すごくうまくいってるよっていう方に、ご登場いただいて、何をアドバイスをしたらそうなったのとかっていうのを、お伺いする直接っていうような思考なんです。ということで、大和田さんも2回目ですが、今日初めて大和田さんの声を聞くという方のために、ちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、かしこまりました。私は生まれ育ちは北海道なんですけれども、
はい、
うちの親父は、大動物専門ということで、牛馬専門の獣医でございました。ですから北海道でもいつも田舎の方ばっかり住んでおりましたですね。
じゃあもう雪をかき分け学校に行きみたいな感じですか。
そうですね。
じゃあお父様獣医様だったら、なんか、出産だとかなんかあるって時に一緒に行って、後ろでなんか荷物持ちじゃないですか、そんなこともありました。
いや、私ども小さかったんで、もうバイクのタンクの上に乗るぐらいの小ささだったんですね。
その頃は、
はい、
ああそうですか、はい、で沖縄にいらしたきっかけは。
でその前にですね、いろいろありまして、東京の方でまず最初に勤めたのが、都内でも、世界中にあるヒルトンホテルというところに勤めまして、
は
い
は
い、
うん、
でその後にもう縁あってですね、本当事例が出まして、マニラヒルトンの事例だったんですね。
うん、
私実はヒルトンに入社する前はイギリスの方に留学してて、
うんうん、
帰国してヒルトンに入ったもんですから、
うん、
また外国かと思いまして、
うん、
いろいろありまして、そこを退社しまして、
うん、
憧れの地沖縄に船で来ました。
なるほど。憧れの地というのは何に憧れてたんですか、沖縄の。
やはり生まれ育ち、先ほど申し上げた通り北海道ですから、やはり青い海とか、青い空とか、もうものすごい憧れがありましたですね。
なるほど。で、荷物とともにフェリーでいらしたんですか。
荷物はですね、一つだけでした。
うん、
それで一人でフラット。
フラット。
はい。
じゃあまだ、何、どの仕事をするかも、どこに住むかも決まらずいらした。
はい。
あらー。で、
それでですね、新聞公募を見まして、
うん、
当時デパート流暴の募集がございまして、うん、一般公募、うんうん、それに筆記試験からずっとやりまして、めでたく入りまして、流暴の方に27年間お世話になりました。
27年間、そこでやられてたことの中心は何だったんですか。
ですね、部署もいろいろの部署を置きまして、うん、外商部という外回りの営業から、
うんうんうん、
それから出向でマックスファクターという化粧品の、はい、事業部の方にも出向行ったり、はい、
うん、
あと社内では、うん、アクアクラーという水の事業の新規事業を立ち上げろというようなことをやったり、
うんうん、
あとは、最後はですね、7階の高級雑貨売り場っていうところがあるんですけども、
うん、
美術サロンとか呉服とか、
うんうんうん、
メガネとか、
はいはい、ありますね、
ああいう、7階のフロアの責任をさせていただいて、基本的にはもう美術サロンのバイヤー方をずっとやられさせていただいたということですね。
お、美術サロンのバイヤー、
はい、
なるほど。でも本当に一通り何でも経験しましたよって感じですね。
うん、そうですね、いろいろな、ね、事業計画立てたりとか、予算立てたりとか、結果出したりとか、いろいろなことに携わらせていただいたという経験ありますね。
そうすると、うん、あのよろずにね相談にいらした方々があのいろいろこう悩みを打ち明けられた時に、あ、それってこういうことだなっていうのは大体こう分かっちゃう、見えちゃうって感じですか。
うん、そうですね、あのいろいろ、まあ、苦労して経験したことをあの一緒のですね、目線でお話できるかなというふうに思います、うん、あともう一つその経験を持ってですね、私あの八重瀬町の方に自分であの独立起業しましてですね、
うん、
そちらの方で美術工芸と合わせて沖縄そばが食べられるギャラリーというのを立ち上げたという経験がございます、うん、はい、ですから起業についてもご相談乗れるかなというふうに思います、
はい、組織の中であの仕事をされているのと、はい、自分で、ね、自らあのお金も出し人も、ね、雇用しでスタートするのって全然違うじゃないですか、
はい、
それってあの何で一番実感しました。
まずですね、あの開店当初はやはりあの知り合いの方が、まあ、ご主義的に来ていただけるんですけども、3ヶ月過ぎたらピタッと来なくなるんですね。
あ、
これが苦しかったですね。やっぱりあのお客様いないというこの恐怖、うんうんうん、その時大変味わいましたですね。
あ、お客さんがいらっしゃらないということイコール収入が減るということですもんね、売り上げがないと、
はい、
ですよね。そうするとまずはお金、資金繰り、お金に、が止まっていくっていうのを味わった。
そうですね、本当に日に日に減っていくわけですから、持ち出しで、もう大変怖い目にあったんですけども、でもですね、一つ、私どものお店というのが非常に良かったのが、あの俗に言うオンリーワンっていうんですか、他にないお店の体をしてたもんですから、まあ、新聞テレビラジオという取材がたくさん入れていただいたもんですから、そこからぐんぐん底上げさせていただいたという経験もあります。
いや、それはその回復をするときに何のどんな手があったから、あるいはどういう応援があったからできたっていうのの、また今度はこの成功体験もいろいろと皆様の、参考になったりとかアドバイスすることができたりするって感じです。
そうですね、まずあの普通ギャラリーというとあのお店の方にちょっとあの何か入りづらい雰囲気もあるかと思うんですけれども、やはり集客装置として、あの開店当初から考えてたのは作家の器で沖縄そば、沖縄のソウルフードを食べていただくっていうコンセプトで陳列も並べていたということで、
うん、
それで非常にそのおそばの部分でもたくさん取材もお見えになりましたし、あと展示会の内容についてもいろんなところの放送局の方とか新聞の方が来ていて取材していただいたという経緯がございますね。
うん、それはなんかちょっと自分のすごい自慢のものを作ったものだとか、あのそれからあのサービスだとか、それぜひとも伝えたいなっていう時のアドバイスなんか、うん、じゃあ大和田さんに伺えばいいっていう感じですかね。
そうですね、まずやはりあの顧客管理をいかにしないといけないかっていうのは、うん、今まであの百貨店で勤めた時の一番の、うん、こうしていかないといけないっていう点だったんで、やはり芳名録も置きまして、やはり地道にあの企画ごとにお客様の方に手書きで案内状を出して、うん、来ていただいたらお礼のサンキューレターもお出ししたりとか、やっぱりその辺の方は顧客の管理ということに重点を置いて仕事してきたということでございます。
なるほど。じゃあ取材してもらったり PR するだけじゃなくて、実は地道なお客様との関係づくりや、お礼の気持ちを伝えるっていうようなことをずっとやられているというベースがまずあるということが大事だってことですか。
はい、やはりあのお客様のお名前がね、個人のお名前をちゃんとお呼びできるというスタイル、そこを目指しておりましたですね。
なるほど。そんな大和田さんがアドバイスをしてうまくいったよっていう方、今月ご登場いただきたいと思うんですが、それはどなたです。
実はですね、広告制作会社の主催されている方で、実は、絵を描くになられる
絵を、
はい、
ほう、
会社名についたクーパーデザインルームというんですけれども、うんうん、そちらを主催されている白間清雄さんという方でいらっしゃいます。
白間さん、
はい、
っていうことはまさにギャラリーやられてたりとか、その美術品に関してはもうプロでいらっしゃる、
いやいや、
あの大和田さんが、その方にアドバイスをしたことによって何かが起こったんですね。
実はですね、
はい、
よろずの方にお越しいただいて、して今までの活動の方をお聞きしたんですけども、作品を実は見させていただいたんですね、ただ私はそこでものすごい才能がある方だ、これは売れるというふうに思いましたです。
おお、素晴らしい、なんか私鳥肌立っちゃった でそれを確信持って、でその方をじゃあ支援して、
はい、
本当に売れるようにアドバイスしていきたいとまず思われた。
そうですね、この才能を世に出したいというのが、私その時思いましたですね。
おなんかみんなあのその、なんていうのかな、スポンサーではないですけれども、こう自分をずっと後押ししてくれたり、あの支援をしてくれる人、そうやってあの目をかけてくれる人っていうんですかね、そういう方をがいてくれると嬉しいなって思うでしょうけど、よろずでそ の, あの大和田さんに出会えたってめちゃめちゃ幸せですね。
あ、いやまあどうなんですかね。まあいい巡らせだったりよろしいんですけどね。
でその、絵を描いていらっしゃる、城間さん、城間さんにご登場いただいて、いろいろあのお話をお伺いしようと思うんですけれども、あのその時に一番あの今日この番組の中でぜひとも紹介したいと思ってらしたポイントって何ですか？
やはりもともと会社されてた、もともと生活のベースでいらっしゃるんですけども、うんうん、やはりご本人の中では、作家、絵描きの作家として、なんていうんですかね、あの仕事としていきたいっていうものすごい強い思いを私感じましたもんですから、うんうんうん、そちらの方の支援を重点的に私していきたいなというふうに思いました。
なるほど、わかりました。皆様来週からご登場されます城間さん、ぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。ではここで、大和田さんってそんな素晴らしい、ね、経験と才能をお持ちなんだということで相談に行きたいという方、電話番号申し上げますよ。 098-851-8460、 平日は9時から19時まで、土曜日は9時から17時まで、沖縄県よろず支援拠点の方にお電話をして予約をしてください。大和田さんは週に何回でしたっけ？
週3回でございます。
週3回いらっしゃいますからね、ぜひ、いらしてみてください。ということで、あっという間に、今週の、ね、時間過ぎてまいりました。最後にもう一度ご紹介したいと思います。沖縄県よろず支援拠点コーディネーターの大和田邦春さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手は日賀理香でした。
沖縄開放銀行プレゼンツよろず経営塾。この番組はビヨンドザバンク、あなたの明日へ、開放銀行の提供でお送りしました。